からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、大型連休も終盤に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。外国人観光客の方も多いですし、国内旅行も本当にコロナ、前に戻ったという話を聞いておりますが、皆様どんなふうに過ごしてらっしゃるんでしょうか。さて、今回は気になる経済のお話です。日銀の、植田和男新総裁が、動きを始めたと。それは動きますよねというところなんですが、さあ私たちの暮らしと経済はどのようになるのか、そんなテーマでお届けします。経済といえばコメンテーターはこの方です。豊田会計事務所、公認会計士税理士でいらっしゃる豊田雅史さんです。こんにちは。いつもお世話になっております。
こんにちは。ご無沙汰しております。
わりあい最近お会いしたような気もするんですが、はい、はい、さあ今もうゴールデンウィーク5月5日子どもの日ですから、もうあとちょっと、残りちょっとというところなんですが、豊田さんは、本当に普段お忙しいお仕事なんですが、ゴールデンウィークってあるんですか？
もちろん事務所自体は閉めてるんですが、
はい、
私は事務所で一人暗く仕事してます。
本当ですか？
本当ですよ。これは嘘ではない。
これは嘘ではない。
はい、
それだけやらなければならないことが、事務処理とか考えなければならないことがあるってことですか？
そうですね、おっしゃる通り、日頃できないことをちょっと考えたりとか片付けたりとか、
日頃はしなければならないことを片付けるって感じだけど、
そうですね、
ゆっくりと考えたり、
なかなかする時間がないんで、そういう時にやってます。
なるほど。思考の日々、素晴らしい。私もそんな風に言いたいなと思うんですが、ところがですね、なかなかこの世界経済は心配なことがたくさんあると思うんですけれども、大きい世界経済でいうと、リーマンショックが何年だったかなというところが、2008年の、9月リーマンブラザーズ の銀行破綻というところで、ということは15年前、はい、世界全体の経済がしばらく不安定な状況でしたよね。それがこう再来かというようなことがこの春起こりましたが、そのあたりどうなるでしょう？
町の公認会計士にそこまで求められてもわからないところですけれども、アメリカの FRB 中央銀行なんかの話が少しずつ出てるんですが、やはり危ない銀行があるだろうと。でも我々はまだ緊縮しますと、はい、だからインフレをもう少し抑える、
インフレ抑制のために、はいはい、利上げを継続。
そうですね、アメリカはもうかなり 1-2% 台まで落ち着いてきたんですけど、まだやる言ってるんで、
インフレ率が落ち着いてきたんですか？
先月確かそれぐらいやったと思います。かなり低くなってきました、はいはい、ただ一部ではやっぱり人手不足感とかがあるんで、はい、まだもう一段考えてるみたいなんで、ということは銀行のことは当然知ってる FRB が言ってるわけですから、多分、潰れるところは潰れても仕方がないというスタンスだと思います。大手は守るぞということだと思うんですけど、守るというか大手は この15年の間に、まあ、しっかり整備したという自信があるんじゃないかなと思いますけども。
そうですか、
はい、
ということはその利上げというものが銀行の経営にどういう影響を及ぼすんですか。
あ、はい、あの、まあ、今回の場合で言えば、はい、利率が上がった、
はい、
金利が上がるっていうことは、銀行っていうのはお客さんから、預金をとして預かってそれを運用するために国債とかいろんあの株式投資とかするわけですね、
はい、
で国債をかなりの部分持ってます。日本の銀行もそうです、ところが、金利が上がると価値が下がるっていうこの、 あの二律背反 の、 あの経済的な原則、必ずそうなります。市場
金利が上がると国債の価値が下がるんですか。
価値というかね、結局あの、金利が上がると安く買えるっていうことになるんで評価が下がるんです、
はい
はい、必ずですから、銀行が保有している資産の価値が下がるということは、現金がなくなるんじゃないかということであれ取り付け騒ぎみたいにアメリカの銀行に2行がまあ破綻したと言われてます。
そうですね、はい、何兆円という。
そうですね、あの中堅規模 の、 あの銀行なんですけれども、やっぱりもあの一番怖いのは噂なんですね、彼らにとって、
はいはいはい、
持ちこたえられなかったということですね、
失礼しました。
いえいえ、
黄砂が飛んでるんです。
そうです。
そしてその2個のみならず、はい、まだ心配な銀行もあるぞという、まはい、
そうですね、
さあどうなることかというところ、はい、あの
日本と違って本当に護送船団じゃないんで、そのあたりについては、潰れるところは仕方ないというスタンスで見ている感じですね。ただまああの預金者を守らなければならないっていう政策としては、あのやはり、預金保護には動くとは思いますけれども、
はい、
破綻することを止めようという意識はあまりないみたいです、アメリカは。
あ、そうなんですか、
はい、日本とはやっぱりかなり変わってますね。
日本は何かありましたね、
はい、そうですね、
まあ、介入というか、
はい、と当然にあの日本でもあの、預金者保護はしましたし、かなりあのいろいろと手は尽くしたんですけれども、それでも、北卓とか、山一証券とかやっぱり大きなところでもいくつか倒産しました。生命保険会社もいくつも倒産しましたけれども、
はい、そうでしたっけね、
でもあのこのこれぐらいの、噂レベルの段階では、うん、おそらく金融庁というのは必死で合併を模索してるんじゃないかと言われてますけれどもね。
ああそうですか、
はい
はい、まあ全く安心というわけではない、はい、ということで、
はい、
やっぱりちゃんと、いろんなことを注視していかなければならない、
はい、
と
思います
いうところですね、
はい
はい、さあそしてですね、日本なんですけれども、黒田さん、はい、あの日銀総裁、まあ、ようやくお辞めになったなというところなんですが、はいですね、はい、これは結構大きいことですよね、はい、
そうですね、
はい
はい、
そして、まあ、あの見た目的にはあの性格はどうなのか分かりませんが、
はい、
この上田和夫新総裁ですか、はい、つい何日か前に会議を、第1回目の会議を、
ね、
されました、
はい、
そしてもうこんなに皆さん植田さんが何を言うか、はい、どういうことを政策として発表するかということに、はい、こう注目するのかということに驚いたんですが、
びっくりしましたね。私も10年ぶりのやっぱり新総裁なんで、
はい、
どういうことを言うんだろうっていうのは、まあまあ、国会招致もその前にありましたけれども、
はい、
やっぱり皆さん関心があって、特に最初の頃はやはり今までと違うことを言わなければならないという脅迫観念があったのか、
はい、
ちょっと踏み込み出したかなと思うんですけれども、 あまりに市場が反応が、
はい、
過敏だったもんで、
ええ、
あの失礼ながらちょっとビビっちゃったんじゃないかなと。なんで、やはり、粘り強く辛抱強く金融緩和を続けたいっていうことを、まあ、最近は強くおっしゃってます。
あ、やっぱり急激な変化というのは、はいはい、あまりにも影響が、はい、大きすぎると、
あまりも大きすぎる。
いざあの自分が総裁になってみたら、はい、これほど影響が大きいのかと。
多分そうやと思います。
あ、声がだんだんちっちゃくなってきました。
そんな気がします、はいはい、
その、 あの、はい、黒田さんは10年間、はい、あの日銀総裁としてお勤めになったんですよね、
はい、
で大規模金融緩和という、
はい、
それが
異次元の金融緩和というのでぶち上げて、あの非常に、まあね、はい、ある意味成功した部分と、
はい、
もう一つやっと思うところとはありましたけれども、はい
はい、ある意味成功した部分ってどんなところで成功してるんですか？
あのご本人もおっしゃってますけれども、デフレではなくなったという。
あ、
まあ、本人は目標は、デフレ をなくして、2% インフレにするんだと言ったから、目標は達成できて、言い続けておられました。そうなんです、達成できてないはずやけども、まあ辞める時の会見では、成功したとおっしゃってました。それは、あのデフレではなくなったからだ、賃上げの機運を持たせられただけでもすごいことだというようなことを、まあ、ご本人はおっしゃってます。
誰も言ってくれないから自分で言ったっていう感じですかね。
でもやっぱりね、あれだけの地位の方ですから、もう少し踏み込んでいただきたかったなとは思いますけれどもね。
そうですね、その 2%、はい、あのデフレが改善されたという理由が、
はい、
あの全然
そうなんです、おっしゃる通り
目標とした、はい、あの理由と違うじゃないかというところですよね。
は
い、
それはもうご本人も痛いほど
分かって てるのに、
やはり、2% の、
はい、
インフレっていうのは、これは、まあ、あの頃私なんかでも思いました。これが必要だなと。ああ、それにはやっぱり 2% の賃上げが必要だっていうのは、まあ誰でも、あの我々みたいな経済政策を知らない人間でも分かります。でもやっぱりそれができなかった。あの安倍さんも頑張ったけども、
世界中で賃上げができなかったのは本当に日本だけ。どないしたんですか。
やはり黒田さんもおっしゃってますけれども、やはり心の中まで変えることはできなかったということだと思います。
意味がちょっとよくわかんないんですけど、
やはりデフレに、
はい、
デフレ経済にどっぷり使った日本の企業が、
はい、
賃上げすることの怖さみたいなのをみんなが、共有してしまって、一歩踏み出せない、誰も踏み出せないっていう、そういうことになって、ものすごく消費者の方も1円でも安いところ、まあもちろん当たり前なんですけども、生活防衛のためには当たり前なんですけども、特にやっぱりそういうことがもてはやされた10年間やったかなと思いますね。
それは賃金が上がらないこその、
そういうことです。
あの庶民である私たちの行動であるということですよね。おかしい。
だから本人と黒田さんとしてはもう絶対に賃上げが 2% あって、2% の
って言っておられたんですか。
そう、もちろんもちろん、賃上げっていうのは言わなかったですが、悪いインフレだっていうことをこの 2% になりつつなった時に、
はい、言わはりました。
言わはりました。悪いインフレだっていう、まあ、それは賃上げが伴ってないからだっておっしゃったのは、もう当然分かっております
。輸入原材料とかそういうものが上がってというところ、
石油とか、
そうですね、
一部が上がってですから、
はいはいはい、まあそうですか。そして上田さんはどうでしょうか。この大規模金融緩和を修正するとは全く言われず、はい、ですね、為替ディーラーがもう本当に上田さんが何を言うかということをこんなに注目してるっていうのがニュースになってたんですが、
そうですね、
それはどういうことですか。
そうですね、なんか、12時までに、記者会見があればどうだ、1時になればこうだっていうような、なんか噂みたいなのが飛び交ってましたけれども、 もちろん、それによって損得を稼ぎを求めておられるディーラーさんにとっては非常に大きなことだとは思うんですけれども、はい、実際やっぱり上田さんの発表ですから辛抱強く今まで通りの政策をもう少し維持しますよって言った途端円安がやっぱりまた進みましたんで、やはり当面はやはり、怖くていじれない状態だと思います。ただまあ半年ぐらい落ち着いて、
はい、
さて世界的に世界経済がどうなってるかにもよるでしょうけども、
ええ、
少しずつやっぱり学者さんっていうのはやっぱり自分の色を出したいでしょうから、
はい、
少しずつ何か行動されるんじゃないかなと思ってます。
そうしていただかないと、はい、上田さんにから黒田さんから上田さんに変わった意味がないですよ ね、
そ, うでしょうね。
その大規模金融緩和というものは、はい、長期金利と短期金利、
はいはい
を上げるとか下げないとか、
はい、
まあ、そういうことが、
はい、
皆さんそういうことに注目されてるんですか、はい、そういう皆さんは、はい、
ディーラーとそれからまあ消費者それから経済界はもう特にそこですよね。
その長期金利短期金利はこうどう誰にどう影響を及ぼすんですか。長期金利はやっぱり住宅ローンとか、
そうですね、国内で考えれば住宅ローンの金利が上がる、
はいはい、
ということは、建築業界にとってはやっぱり有識事態だということもありますけれども、はい、ただやっぱりご承知のように
低い方がいいという
か、低い方がいい、ただ国の政策の住宅ローン控除っていうのが 1% を基本にしてまして、
はい、
1% より、上金利が高いという前提で作った制度なんですね。ですから 1% を超えてたのが実際にここ数年 1% を切ってるんですね。
あ、今それぐらいなんですか。
そうなんです。
0.何%
ということは、はい、住宅ローンをする
側としては
契約すると儲かるという仕組みになってしまって、
は
い、
あ
で今はもうこの円安になってからもうそういうのは解消されましたけれども、
はい、
一時そういう時期がありました。
そうですか、
はい、
短期金利は私たちがこうわずかな貯蓄という時に今金利はほとんどもうゼロに近い状態が続いているなと、
そうですね、
たらいいのにと単純に思うんですが、
はい、
それは間違いですか。
そうですね、銀行としては高い金利をつけて預金を集めても、
はい、
それを、使う、はい、それを運用するっていうことが、まあ、実力もあまりないと言われてるんですけれども、
はい、
例えば先ほど言ったように国債買ってもそれより低い金利しか儲からない、じゃあお客さんには払えないなっていうことになるわけですね。
銀行もビジネス、
はい、あ、もちろん、もちろん
をしてはるということですね。
そういうことですね。
だから個人の
0.00%で、お客さんから預かって 1% の
運用して
国債をもらっても、
はい、
ただこれには何人もの人件費がかかってますから、
はい、
この程度ではダメだということですね。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
そうすると、まあ、上田さんのそのご自身の本来の学者としての、はい、経済に対する考え方の本領発揮というところをやっぱり期待
そうですね
されますか。
はい、いずれ脱却していただきたいと思ってます。脱出していただきたいと思ってますので、
はい、
はい、
分かりました。
はい、
さあこの後は子どもの日、
はい、
異次元の少子化対策、財源はどうするのかみたいなお話も伺います。引き続き豊田正史さんにお話を伺います。さあ、5月5日今日は子どもの日なんですが、岸田さんのもう本当にいくつかのこの目玉政策の中に、異次元の少子化対策というのがあるんですが、 もうその目玉というよりはこれは絶対必要条件というか、日本えらいことですよねっていう感じですね。
はい、あの先日も発表がありましたけれども、はい、このままいけばに、2070年頃には日本の人口が8000万人、はい、3割減になるんじゃないかと。
なんか実際はもっと減るかもっていう話もありますよね。
だいたいこういう公的発表はやわらかめに言ってると思います。
そう聞きました、
はいはい、ですから、はい、私はもう本当に長くもう少子化をなんとか回復してもらいたいということを常々言ってるんですが、
はい、
相変わらず、選挙になると、鉄道新幹線を作ります、高速道路をもっと伸ばしますって言った人に票が入る仕組みになってしまってて、ずっともうじくじたる思いでずっと来たんですけれども、
はい、
岸田さんがどこまでやってくれるか本当にわからないですが、
うん、
これだけ大風呂敷を広げてくれると、
はい、
ちょっと期待せざるを得ないなと思ってます。
ちょっと期待せざるを得ない、はい、豊田さんはそんなに長年、
はい、
日本のこの少子化減少率は危ないぞというふうに感じてらっしゃったんですか？
そうですね、
失礼なことを伺いますが、
いやいやいや全然私はもうずっとそれを思ってて、いくら経済対策を何兆円しようが、
はい、
それを物を買う人が少なくなる、
ね、
あるいは働く若い人がいなくなる、
税金を払う人もいない、
税金払う人がいなくなる、
買う人もいない、
どうしてそんなんで経済が復興するはずがあるんだって思ってましたから、
長年、
はい、
素晴らしい、
いやいやいや、そんなこと全然ないんですけれども、
はい、
ですからこれはもう喫緊の課題と言われて久しい大きな問題です。
喫緊というか基本、
はい、
もう国がどうなるかと、イーロン・マスクさんもそう言ってはったと思うんですけれども、日本がなくなるんじゃないか僕は心配しているというふうにおっしゃったんですが、本当にそれぐらいのことですよね。
移民はね、閉鎖的ですし、もう日本はどうなるのかなと私も思います。
というところですが、
はい、
さあこの少子化対策、
はい、
はい、その対策すると、
はいはい、
やっぱりフランスは、
はい、
やや回復するのに本当に50年かかるという、
はい、
50年の計という感じなんですが、
はいはいはい、
それでも、
はい、
やっぱり日本でも明石市とか、
はいはい、
岡山県の奈義町とか、
ね、
いろんなところがあると思うんですが、
はい、
やっぱり対策すれば、
はい、
私たちは応えるっていう感じがありますよね。
はい、当然やはり大きな問題、今の税の仕組み、社会保険の仕組み、いろいろ皆さん冷静に考えていただいたら、
はい、
若い人におんぶに抱っこになってるんですね、仕組み上、
はい、
スキーム上。ですからそれを分かっていただいたら、
はい、
ぜひとも若い人には頑張って、子供を増やす方法を、はい、皆さんも考えていただきたい、
まあ、結婚したいと思い、
我々高齢者も考えるっていうことがやっぱり絶対不可欠やなと思ってます。
はい、
はい、
やっぱりその若者に対する、政策っていうことを子どもも含めて、それが本当にもっともっと
ね、
ついついこう選挙のことを考えると高齢者対策っていうふうにこれまでなりがちだったと思うんですが、はい、さあ、今日は子どもの日、
はい、
その、経済的対策としてはどういうことがあったらいいなというふうに常々思ってらっしゃいましたか？
は
い、
これはね、
はい、
正直言ってやっぱりあまりに長く、
はい、
少子化対策をしなかったので、
しなかったです、
死んならんことがあまりに多すぎます
死んならんことがセンターカム、
はい、センターカムことがあまりに多すぎて、
はい、
これはね、例えば女性が働きやすくする
そうです、ね、
それから、産休育休を自由に取れる
男性の育休もっと取りやっていうことですね。
それとともにやっぱり保育園も充実させなあかん、
はい、
保育園で働く人の給料も上げなあかん、
そうです、
もうほんで保育園だけの問題じゃないですね、保育園の待機児童の問題はかなり解消してきたんですけれども、今度 あの小学校でまた同じようなことが起こってると。
小学校の先生足りないみたいですね、はいはい、
そうなんですよ。ですからもうあまりに長いことほったらかしすぎたもんで、あの鮮度なことがあまりにたくさんあるもうたくさんあるわ、お金はいるわ、もう明石市長も言うてました、お金はものすごくいるよと、はい、こんなところの騒ぎじゃないと、何兆円ってもう
本当にやろうと思ったら
大変なお金がいるっていうことですね。
そうですか、あれですよね、あの給食費とか、
はいはいはい、
それあの医療費とか、はい、こう無料化してほしいものいっぱいありますよね、は
い、いっぱいあります
ね、
学費も含めてね、はい、そうです、それはもう絶対大事ですよね、
はいはい、まあ、そういうことプラス、はい、あの子育てがこんなに楽しいな楽だなという、あの明石市なんかは、
はいはい、
あのおむつ宅配便とか、はい、なんか、はいはいはい、もうそういうこう細かい、
そうです、
あのあやっぱり結構子育てって負担は負担ですよね、経済的にも。
それもありますし、やっぱり、はい、あのさっき の, あ の, 経済あの日銀の話でもちょっと出ましたけれども、はい、やはり、経済界の、マインドが変わらない、はい、これもね、少子化の問題もやっぱり同じだと思うんですね。やっぱり社会の、はい、考え方が変わらなければ、例えばバス乗って、ベビーバギーを畳まないと怒る人がいるとか、それからある都市では公園の子供がうるさいから閉めろって言ったら公務員がそのままする、こんなことは絶対ありえないことだと私は思ってますんで、
はい、
やっぱり社会の皆さんの意識を絶対変えるっていうの、これが一番大事だと思ってます。
ええこと言わはりますねあのやっぱり、
はい、
地域全体で、はい、あの子育てするって昔はそうだったとか、
そうです、
なんかそういう言い方をすることもありますが、
は
い
は
い、
私仲人さんに最初に言われたのが、あの子供は社会の子です、社会で育てるもんですよって言われて、これもう絶対忘れないなと、社会の声っていう言い方されて何十年前っていうのは珍しい言葉だったんですけれども
素晴らしい、
素晴らしいですよね、
はい、あのまだこの地域こう京都のあのなんか路地がいっぱいあるようなとこでは、はいはいはい、あの地域の自治会長の方がお帰りって言ったり、はい、
ね、
あどないさん元気ないなとか声かけたりとか、ね、はい、みんなであの子育てするんだという意識がないんですが、さ、この少子化対策なんですが、
はい、
財源が気になるところです、はい、消費税も議論というふうなこんな新聞記事もありますが、
はいはいはい、
財源ってどうなんでしょう、
はい、そうですね、
どう思われますか。
もうあまり財源を前面に出すとなんかあのこの話が潰れるんじゃないかなと危惧してるんですけれども、
はい、
やはり、みんなが、負担せざるを得ないんで増税は必要でしょうけども、その前に、道路を作らない、新幹線をもうこれ以上作らないっていう方をまず出る方を止めていただきたいなと思ってます。
そうですよね、はい、いらないものがあるんじゃないか、今作ろうとしているものでこれ本当にいるのかな私たちの生活にっていうものをまず出る方を見直す。
そうです、
はい、これ財務省の方聞いてはるでしょうかねって感じです。いや、 やっぱり消費税は 10% でも私たち苦しいです、は
い、苦しいですね。
上げていただきたくないというところで、はい、消費税じゃなくてもいいのではないかと、
はい、
お金に色はないと言いますがいかがでしょうか、
は
い、
まあこれは消費税でないと逆に言えば、
は
あ、活力が出てくる日本であれば、
わかりました、ありがとうございました。
消費税になっても大丈夫だと思います。